ゃんのネイチャーボイスラジオ茅ヶ崎発世界行き12月3日火曜日もーちゃんラジオです。12月になりましたけど結構暖かくてなんだか不思議な冬ですよね。温暖化なのか地球の変容なのかどんな風になっていくのか経済やね世の中の情勢や本当にいろいろ思うとこあるんですけれどもみんな不安や困惑や心配事や何か背中合わせになっていることありますか？ね、押しつぶされそうになってしまう時もありますけれどもそんな時こそね内側の1ミリの前向きな何か思える幸せと思える何かをもうね探し当ててそこを軸にね自分のまたこうポジティブな方向にね少しでも1ミリ2ミリ3ミリと膨らんでいくように飲まれすぎない飲まれきらないっていうのが大事だなとつくづく思っています。今日はですね久しぶりに息子のお話をさせてもらえたらと思うんですが去年の12月今年そうだね1月2月に受験のお話をね聞いてもらったりしてそして見事ね志望校に入ってそっからイケイケ嬉しいね高校生活を満喫しているところなんですけれども中学の時は自分らしさがうまくこう表現できずにもともと柔らかいタイプの子だったんでそこで周りをどうしても気にしてしまったり上にねお姉ちゃんがいるから甘えん坊っていうところもあるしいろんな意味でこんなんじゃないこんなんじゃないと思いながらその周りのガンガン行く中学校男子のエネルギーにうまく自分は乗っていけずにねちょっと不甲斐ない思いをしていたようなのでそれをガンって行きたい高校に行って地域も変えてそして新しく自分らしく行くぞっていう思いで最初はねめちゃめちゃ気負っててもうそれはそれは一喜一憂してたんですけれどもうまいこと言ったようで無理して過剰に頑張りすぎず、かといって気をねこう使っておどおど、することも減って自分らしくいながら理解してもらって逆に相談を受けたりとかお友達に頼られるなんてことも出てきてすごくそれは本意みたいでね頼ってもらえる自分が嬉しいっていうところでやっぱり人ってさ、素でいることが一番大事なんだねって最近言うんですよ。やっぱりね行きたい時は行きたい、行けない時はちゃんとごめんって俺ちょっとゆっくりするわとかで行きたくて行きたいって言ってもごめんちょっとメンバー決まってるとか言うと一瞬うってなるけどオッケーオッケーじゃあまたねって感じでそこで執着しないいじけない過剰に被害妄想に陥らないみたいなことを本人の中で一個一個取り組んでなんかそんなにねこう一つ一つに執着しないで自分一人でいられる自分を磨くんだなんつって結構いろいろ15年伝えてきたことが少し伝わってるのかななんて思ってで結構本当にのびのびやりながらやりたいことが溢れちゃってかなりねちょっと生活が不規則になっていたんですよね。夜友達とそういう相談の電話なのか何かとにかく楽しくて、やりたいことがもう生き生きね、溢れていた。でも、やっぱりそうすると、バランス、未熟な彼には、やっぱりちょっと、トゥーマッチなところが出てくるわけで、で、親としては、もちろん、のびのび全部好きなことは、やらせたい、やらせたいというか、もう、やらせるっていうのは無理くりやらせるんじゃなくって親としてそれをこう、認めて応援したい邪魔しないようにしていたいっていう思いがあったりとかね、そんなことをして様子を見て1学期夏休み2学期ってなって ちょっとここで整えないと体壊すよとか、いろんなことで少しもうね、だいぶ、そうは言っても板についてきたんだからっていうところで、まあここのとこちょっとそこのことを私なりに、強く伝え始めたんですよ。で、今までだったらその時の反応が、そんなにこう、うまく言えないけど、こう話し合いにねちゃんとこうなるっていう感じができていた。それがやっぱり高校生になって反抗期っていうのですよね。まあ第三チャクラもうね、私が自分で言っているもう反抗期、当たり前に来る反抗期で、うるさいなバーンって閉めたりとか、もともと性格が優しいのでそんなにこう、うるさくそばばーとか、悪態つくっていう声を荒げるんではなくて、こう、押し黙って沈黙みたいな。何かどう考えてんの？どうしていきたいの？ってなると、もう、うるせえなーっていう感じで、まあ、納得いっていないっていうのを、こう、ギャースか言うわけじゃなくて、こう、チーみたいな。で、私がその沈黙に腹を立てて、もう、なんでその辺に沈黙なんで、あ、みたいな、どんどんこう、黙られると、こう、加速していく。聞いてんの？分かってんの？みたいな。そうすると、なんでそんな怒ってんの？みたいな冷静な感じで帰ってくる。みたいな、なかなか手強い、そのやりとりになっていて、もうまんまと振り回されて、感情がドッカーンなって、ギャーギャーなるんですよね。で、自分は人にね、こう、相談を受けていたり、アドバイスさせてもらったりする立場なのに、自分はもう全くそれが、こう、できずに情けない。もう、カウンセラーなんてね、もう、ほんと、はなはな笑っちゃうよ、みたいな感じでいたんです。で、もう、ある日ね、そんな風にワーンってこう、大きく爆発して、まあ、二人で、語り合うんだけれども、なんかこう、思って、たようにはこう釈然としないっていうところで、なんかすっごい涙出てきちゃって、でわーって、布団に潜ってギャーギャー自分で泣いてたんですよ。ですっごい涙がもうね、泣いても泣いても出てくるぐらい泣いちゃった日があって、それでなんでこんな悲しくこんな泣いてんだろうって思ったので、ね、成長は本当に当たり前の成長だし、意見がこう噛み合わないこともあるし、彼の言い分もあるし、分かっていても聞けないとか言われるのはうるせえとか、もう十分分かっているのに、この、自分が悲しくて悲しくてしょうがない、何なんだろうって思って自分を見つめたら、私にとって彼は本当に癒しの存在だったんだよね。ちっちゃい時からすごく癒し系のね、柔らかい子で、本当にちっちゃい時はお地蔵さんとかね、お坊さんっていうぐらいね、ベビーカーでバギーのベビーカー乗っててね、夕焼けにこうね、お日様、夕日が当たって、神々しくて、遊んでる友達がさ、ベビーカーに手を合わせて、のんまいだ、のんまいだ、とか言ってふざけてやってたりとか、そのぐらい、こう、温厚で穏やかで、で、じゃんけんで、こう、しこ、勝った方が好きな色選んでいいよ、なんてお友達とじゃんけんして勝って、やったーってなったけど、そのお友達がギャーギャー泣いちゃったら、いいよ、いいよ、じゃあいいよ、つって、欲しかった色を彼に譲ってあげるとか、なんかこう、優しいところが。でもそれ一方ね、自分っていうのはものすごく強い子だから、うちにね、秘めるそういうこだわりとか、持論っていうのかな。自分の中のそういった信念みたいな、すごく強く持っている子で、そこを、守りつつ、でも柔軟性とか協調性も、育てつつみたいに、まあ、苦労はしながら、様子見ながらって感じではいたけど、それでも二人三脚でね、こうやってきて、高校もね、見事こう応援しながらっていうところで、まあ、下の子だから、どっかで私の中ですごくこう、まあ、可愛いっていうのもあるし、癒されていて、そんな、存在がやっぱりこうバーンってものを言ったり、もう鼻からこう ちょっとこう迷惑そうなうざそうな態度っていうのが、その言葉にはないけどエネルギー的にドンってこう来ることにすごく辛かった。でギャーギャーなるんだけど、これって私の自立だよねと思って、ああそういう時が来たんだなーって、もう癒し、私の癒しなんてね、役はもう本当に十分ありがとうって思って、そう、彼はもう彼の男として、まあ、女として人としてね、いろんな一人一人子供ってさ育っていく中で彼の道を一個一個、お姉ちゃんの時もそういうふうに思ったことあったなと思って、彼もその時が来たんだなって思って、ありがとうって、本当に今までいろいろ支えてきてくれてありがとうって、辛い時も本当優しく手ギュって握ってくれたり、ママ大丈夫だよってトントンしてくれたり、そんな優しい彼、まあ、今もそこの気持ちはあるんだけど、でも、それを私が期待してそうじゃない彼に、何か悲しみをかぶせるのは違うなってね、すごく思ったんですよ。それで、ありがとうして、また新しいね16歳の彼と親として、または人と人としての関わりを結び直していこうって思って、もうその日はずっとその旅立ち自立に涙しながら、でも感謝を伝えながら、また新しい1日目始まった時に、ちゃんと本人もそれが間接的に分かるのかな、結構ね柔らかいやっぱりこう雰囲気になっていて、なるだけそういう過剰なぶつけるようなことは気をつけようって、向こうは向こうで思ったのかな。でそうだからといってパンってね、何かがスッともう生活が急にもうパキッとね、もう規則正しくない、そういうことじゃないんだけど、でもお互いに距離を持って、お互いを傷つけ合わないように、期待しすぎ合わないようにしていこうっていうのが空気でね感じて、その間ね他の家族はなんかママとね彼がちょっとそういう雰囲気っていうのがわかるのか、あんまりこう過剰にそこを普段はギャスかなっていうのを踏み込まず、妙に優しく弟に接してみたりとか、気使ってそう読んでる感じもあったんですけど、そのぐらいこうね微妙な感じの今ところにいますが、でも確実に、自立っていうところ、自分のまた自立、そして息子を一人の人として尊重していくっていうことをまた新たに始めだよっていうお話でした。はい、しどろもどろで思ったままに話したけれども、重なるものがあれば少しでもお役に立ててたら嬉しいです。ということで、おうちゃんのラジオでした。さようなら。